パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組ですが、今日はもうボードゲームのこと話しないと思いますね。お久しぶりです。パワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインです。いやいや、今回久々にね、あんまり間が空かずに更新ができたんですけど、まあなんでそんなに更新ができるの、暇なのって、やっぱ暇なんです。暇なんですわ。暇って言うとちょっと、あ、なんか響きが悪い。じゃあ暇じゃない。暇じゃないんだけど、暇じゃないんだけど時間があるみたいな話です。はい。まあまあまあ。まあね、前回のラジオでも多分ちょっと言ったし、まあその前でもちょっと言ってて、まあ、本当はそういうことはあんま言わない方がいいなと思いつつも言ってたんですけど、ちょっと個人的な話で恐縮なんですけども、ちょっとね、今転職してまして、転職活動してまして、でまあ、新しいお仕事が、もうすぐ始まるというので、まあ今働いてるところが、まあだから暇になって、まあ少し時間があるみたいな感じなんですよ。で今新しいところにね、今勤めに行ってるんですけど、毎日毎日朝うちの子供をが保育園に行ってから出勤してるんですよ。惑星ミラーっていうところに出勤してんですけど、そのね、惑星ミラーがね、広くってさ、すっごい広くって、もう、ここ一週間ぐらい、すごい、もう惑星ミラーを探検し続けてるんですけど、全然ね、まだまだ、まだまだまだまだ面積があるらしくて、まあ何の話かっていうと、Wii U のゲームですね。ゼノブレイドクロスっていうゲームがありまして、まあ、それのね、そのゲームで冒険する舞台が惑星ミラっていう星なんですよ。いや、まさかね、運送業を辞めてね、惑星探索業をするとは思わなかったですけど、まあそこだけ聞くと完全にニートなんですけども、まあ僕そのテスタメントっていうね、そのクランだっけに就職しまして、惑星の探索をするっていう仕事に今ついてるわけですよ。まあ、その細かいことはともかくとして、細かいこと言っとかないと、むしろすごい、本当にただのニートになったんだね、この人って話になっちゃうから、言わなきゃいけない気がするんだけど、とりあえず置いときまして、惑星ミラーっていうね、ところを舞台に、ね、繰り広げられる、まあ、いわゆる RPG なんですけど、ゼノブレードクロスっていうのが、ちょっと前に出たばっかり、一応メーカーが任天堂で、モノリスソフトさんっていうところが、まあ、ゲームを作られてると。もともとは Wii の時にゼノブレードってソフトがあったらしいんですよ。で、それ僕ちょっと遊べてなくて、で、ゼノブレードクロスっていう、まあ、いわゆる続編と言いつつも、ストーリー的には全然繋がってないらしいんで、安心して遊んでるんですけど、いうゲームを今、めっちゃ遊んでますね。まあ、ざっくりその最初のあらすじを言うと、なんかわかんねえけど、まあ、SF なんですけど、舞台の物語は。地球があんじゃん、今俺たちいいんじゃん、地球にいいんじゃん、俺たち地球人じゃんね。まあそんなこと説明しなくても知ってるって話ですけど、地球に俺たちが暮らしてたんだけど、そこに宇宙人ね、知的生命体エイリアンが外からやってきたと。で、まあエイリアンと戦うってまあよくある話なんですけど、と思いきやエイリアンが来たんだけど、もう一人別のエイリアンが来て、地球を目の前にエイリアン同士がドンパチ、ね、戦争を始めたと。これ新しいですよね。地球人完全に蚊帳の外パターンですけど。そしたら、まあ、なんか死んねえけど、とばっちりがね、すっごい目の前でバチバチやるもんだから、なんだろうな、酔っ払い同士が喧嘩してるところに、ちょっとやめた方がいいですよって仲裁入ったら、結局一番パンチもらったのは俺だったみたいな、そんな感じの地球くんが、目の前でね、酔っ払い二人エイリアンが殴り合ってるシチュエーションになっちゃって、で、まあ、地球がやばいと。これは地球がやばいぞって言って、そこから、地球人が脱出するためのね、移民船みたいの、ちょっともう、目の前の喧嘩してるやつでやばいから、ちょっと逃げようぜって言って、移民船みたいのを出すわけですよ。地球の人たちは頑張って。でもその移民船もバンバカバンバカ、なんかわかんないけど、通りすがりに来たから落としとこうぜみたいな、よくわかんないノリなんかわかんないですけど、そこら辺、これから僕まだ、クリアしてないんで、このゲーム。その後分かるかもしれないですけど、移民船もボンボコボンボコ落とされて、で、 主人公たちの移民船はなんとか無事その包囲網があったのか分かんないけど抜け出して、宇宙に第二の地球を探しに旅立ったんですよね。ここら辺だけ聞くとマクロスっぽい設定ですけど、ただまあ、その逃げ出した宇宙移民船も結局また、敵に襲われちゃって、墜落したと。宇宙船が墜落ってどういうことだと思ったら、そのダメージを受けた時に近くに星があって、ラッキーなことにその空気も水もある星だったから、そこに着陸して不時着したっていうのがこの惑星ミラーだったわけですね。うん。で、世界観的にはその惑星ミラーに、白ゲーっていう白いクジラ、白いゲー、男性好きな人の話じゃなくて、白ゲーっていう宇宙船の話ですよ。ね。ゲイだけでそんな反応しなくていいし、してんの俺だけだし、まあ、ほっといてもいいんですけど、白ゲーがバラバラになって、惑星ミラーに着いたと。で、居住ブロックって言って、まあ、みんなが暮らすためのスペースみたいなのが無事なんとかね、着陸できたから、そこを町として、その惑星ミラーで暮らしていこうと。うん。いうのが、まあ、作中時間でいう2ヶ月前ぐらいだったかな。で、まだやっとその惑星にみんな、馴染んできて、っていうか探検が始まったところだ、みたいな、設定なわけですよ。で、主人公は、その白芸の、スタッフの生き残りなんだけど、まあまあありがちな設定ですけど、記憶をなくしてて。で、まあいろんな人にその、暮らし方だったりね、生活の仕方だったりとかを聞きながら、その惑星を探索していく人たちの集まり、探索だけじゃないんだけどね、ブレードっていう治安維持組織プラス探索部隊みたいなのの一員としてまあ頑張って働いていくというような話なんですけど、まあ、この RPG がいわゆるその海外の人たちで特に盛り上がっていると言われているオープンワールドって言われるタイプの RPG なんですね。これだけ聞いてもよくわかんない。別にワールドは常にオープンじゃんみたいな、なんかよくわかんない話に感じるかもしれないですけど、いわゆるドラクエとか FF とかって、世界はあるけどさ、進んでき方って必ず一定じゃん。で、例えばその、飛空艇を手に入れるまで、その地球の好きなとこに行けたりはしないし、あと、FF だったらね、飛空艇手に入れられても、なんかすげえ高い岩山に囲まれててこのエリアしか飛べないとかさ。ドラクエで魔法の絨毯とかさ、空飛ぶベッドとか手に入れてもすごい狭いとこしか飛べなかったりするんじゃん。地球どこでもベッドで飛べたりしないじゃん。南極の上とかベッドで飛んだらベッド凍んじゃんみたいな、そういう話じゃなくて、使いどころが限られてだんだんだんだん世界が広がっていくじゃん。それをゲーム側に強制されてるじゃん。うん。で、オープンワールドっていうのは、いわゆるそのゲーム始まって自由に歩けるようになった瞬間から、もうまあどこまで行ってもいいよと。あなたが好きなように冒険していいよっていうのがオープンワールド RPG って言われるものなんですね。まあちょっと解釈人によってもいろいろ違うかもしれないですけど。で、オープンワールド RPG って言われるものの名作としてオブリビオンとかね。うん。いろいろまあ聞くものはあるんですけど、僕オープンワールド系の RPG いくつかやって、見て、いまいちね、なんかこう、なんか、俺、別にこう、俺が求めてるのこれじゃないな感が、実は、ちょろちょろあって、ちょっと遊んでみたものの、全然ハマれなかった派だったんですよ。だからこのゼノブレードクロスっていうのも、オープンワールドだって聞いてたんで、まあ、遊んでみても、まあ、ダメかもなーっていう、このなんだろうね、ちょっと不安感はあったんですよね、遊ぶ前から。で、まあ、ちょっと惑星ミラーにね、就職してみたら、もうダメだな。すっごいもう、なんだろうな。Wii U を立ち上げずに、俺が、外に出て、電車に乗って、秋葉原に行くまでの間中、ずっと脳内で、ゼノブレードクロスの BGM 鳴ってるわ。この、なんだろうな。階段登ったら敵いるかな、ピコンとか言うかなみたいなぐらいのすっごいハマり方してます。超ハマった。いや、ゼノブレードクロスね、僕だけかわかんないですけど、いわゆるそのオープンワールド RPG っていうのがあんまり好きじゃなかった人もすごい遊べると思います。うん。まあ、どういう感じかっていうとですね、完全に未開の惑星、まだ全然誰も足を踏み込み マップもあんまり整ってないみたいな、いう惑星ミラーを探検していくわけですけども、本当にいわゆるオープンワールドの RPG なんで、自由に惑星ミラーにこう、惑星ミラーっていうかその白ゲーの自分たちの街の外に出られるようになったら、もうほんま自由にどこまで行ってもいいんですよ。で、基本的にはもう本当に徒歩で歩いて、あのちょっとレバー強く押し込むとダッシュできて、でダッシュしてジャンプもできるんですけど、ジャンプするとね、あのちょっとしたアメコミヒーローぐらいジャンプするね。あのなんだろう、糸使わないスパイダーマンぐらいビョーンってジャンプするんで、かなりこう爽快に駆け抜けられるんですよ、草原を。でまたね、それが例えば現実の街並み、例えば秋葉原の街をそうやれても楽しいと思うんだけど、はっきり言ってそれよりもね、惑星ミラーはすごく魅力的で楽しいんです。というのは、惑星ミラーが本当にこのなんだろう、ちょっと地球のすごい絶景みたいなものがもういろんなとこにありつつ、かつまあ地球ではありえないような風景がすごいいっぱいあるんですよね。もうめちゃくちゃでかい湖もあるし、そもそもね、その惑星の原住生物、そもそもいた動物がすげえんだ。動物っていうか恐竜なんだよね。あの、ちょっと小高い丘を越えて、はって見下ろしてみたら、すげえ遠くにいるはずなのにでかく見える動物があるんですよ。要するにその、何?サイズが、恐竜でいうブロントザウルスみたいな敵がもう見えてるんですよ。すげえ遠くにいるはずなのに。で、走って近づけど、まだまだ遠い。まあ、なのにもうあんなにでかいみたいなさ、あの、スカイツリーかみたいなのがすげえいるの。で、それ以外にも、その、あの、大きすぎるライオンみたいなやつとか、まあ、あんまり毛皮というよりなんかちょっとメタリックな肌をしてる動物が多いんですけど、そういうなんだろうな、非常にちょっと幻想的でもありつつ、風景的に絶景なものが非常に多くてですね、走り回ってて楽しいっていうのはなかなか、ない経験でしたね。いわゆるその、スカイリムみたいな、いわゆる古いファンタジー世界にして、あの、たまにさ、すごいでかいドラゴンとか飛んできたりもするけど、基本的には、まあ、あの、本当に中世ヨーロッパみたいな風景なわけじゃん。で、それが嫌いっていうわけじゃないんですけど、それよりも、なんだろう、ファンタジー世界よりもファンタジーっていうかさ、まあ SF なんだけど、すげえ恐竜とかがわさわさいる世界で、よくわかんねえ、俺の身長の3倍ぐらいの高さの、なんかザリガニみたいな、ヤドカリの、あの、何?貝なしみたいなやつがうわーって走り回ってたりとかして。うん。それはね、楽しいっすね。で、その、日本製のオープンワールド RPG ってあんまりないんだとは思うんですけど、あ、まあ、知識もあんまりないんであんまりこれ言わない方がいいと思うんですけど、ただただ広い風景が広がってるんじゃなくて、その土地の中になんか拾えるさ、あの、細かい収集アイテムみたいなのがあるわけですよ。例えば、なんとかの花とかさ、なんとかの実みたいのが、町中っていうかそのフィールド中に落ちてんだけど、その落ちてるっていうのがちょっと抽象化されてて、青いクリスタルみたいなのがちょっと浮いてんのね。で、遠くから見ると、クリスタルになんか注釈みたいなアイコンがついてるから、まあそこになんかあるぞってのが分かって、近づいていくとクリスタルだけになってて、取るとピコーンみたいな音がすると。なんかゲットみたいなね。で、そういうのが、その見渡す限り、ちょいちょい置いてあるんですよ。だから、こっから北の方にしばらく走るぞって言っても、そういう地区に拾いながら行けるから、なんとなく目的があって楽しいし、あと走ってると、その、異物があるんですよね。その白鯨がミラに落ちていく、墜落した過程で、白鯨の、その、から、剥離したパーツだったりとか、あとなんか探検に行った人が、車とか、ロボットを諦めてそこに放置して帰ってきちゃったから、そこにロボットが放置されてるとか、あとその、惑星にエイリアンもいるんで、他の、エイリアンが残してった、乗り物の破片だったり、あとその土地の、まあ、よくわかんない、アリ塚だったりさ、なんか、特殊な動物の、科学的な情報を持ってる動物みたいな。動物っていうか昆虫みたいなのわかんないけど、いうのとか、いうバイオロジカル的な価値のある何かみたいのが、たまにあるんですよ。で、そこに、それはマップ上に黄色いアイコンで出てるから、 あ、なんか北の方に行こうと思ってたんだけど、途中に黄色い箱あるから、なんか寄って様子見てくっか、つって行ってみて、あの、自分のレベルが達してればそこでさらにボーナスというか、他になり何なりをもらいながら、こう、その惑星ミラーを突っ走っていくわけですけど、だからね、なんか、ただ移動するにしても飽きない仕掛けがありつつ、ね、風景もいいし、で、またね、その、これすごいいいと思ったんですけど、敵が強いんですよ。自分のレベルが、今俺が、第6章まで行ってて、まだ半分以下ぐらいだと思うんですけど、レベルが25ぐらいなんですけど、まあ、大体自分のレベルと同じぐらいの敵、敵にもレベルがあるんで、敵がレベルが見えてるんですよ。なんで、同じぐらいのレベルの敵だったら、まあ、ちょっかい出したら倒せるかなってチャレンジができるんですけど、まあね、ゲーム始まって歩いていくとすぐレベル30いくつとかの敵がうろうろしてて、で、敵によっても、その、目のアイコンがついてると、そいつと視線が合うと襲いかかってくるとか、あとなんかガサゴソして襲いかかると他のやつ、仲間を呼ぶやつとか、まあそれも、その敵を見るとアイコンが出ててわかるんですね。で、北の方に行きたいと思ってても、レベル30のすごいでかい狼みたいなのがゾロゾロいて、そいつらに見つかんないように出して、ブワーってその隙間隙間をね、寝て、ちょっとおります、すいません、みたいな、この惑星ミラーを、こう、這いずり回りながらやってって、まあ、すいませんね、ちょっと通らせてくださいね、ってやって、ジャンプした先に、お前何ジャンプしてんねんって、着地点ぐらいにちょうどまたレベル40ぐらいのカニが待ってるみたいな、そういうやつね。で、うっかり、そういうのに見つかると、まあ、戦闘になるんですけど、基本的に戦闘も、リアルタイムな戦闘で、で、まあ、自分のレベルがさ、今みたいに、全然レベル10いくつなのにレベル30のカニ見つかったらもう絶対絶命ですから、で、逃げなきゃいけないんだけど、逃げるっていうコマンドの代わりに、その敵から走って逃げるんですよ。なんでまた見つかったら、うお見つかったーっつって、フィールド上ダッシュでブワー走って逃げるんだけど、走って逃げようとしてもさ、さっきまでさ、隙間を縫うようにさ、鋼鉄ライオンの隙間を縫うように、ちょっとすいませんねって走ったところを、今度逆向きにさ、うわー走って逃げなきゃいけないじゃん。そうすると今度はライオンがちょっとまた場所がずれ、動いてたりとかするから、ライオンにも見つかって、うわーみたいな状態になるわけです。それがね、また面白いんだ。で、すぐ死ぬんだ。RPG でさ、死ぬと、僕古い、ドラクエとかからずっと RPG やってますから、死ぬとさ、よくわかんないけど、町の教会とか王様の前で復活して、死ぬとは何事だとか、ちょっとここと受けて、かつお金は半分にされ、仲間は全員死んでるから、俺の半分になったお金で、この仲間が全員復活するかなみたいなさ、変な、こういろんなめんどくさいことが待ってるじゃん、死ぬと、全滅すると。ゼノブレードクロス全滅すると、全滅しましたってなって、そのエリアの復活するポイントが決まってるみたいなんだけど、いきなりそこにシュポーンって復活するんですよ。リスポーンするんですよ、完全に。で、別にお金も減ってないし、仲間たちもライフ全開で復活するから、そういう無理な冒険して死ぬことも全然問題なくて、だからすっごいレベル、今20いくつぐらいなんだけど、レベル40とか50のやつがうろうろしてるエリアを、うわーってダッシュして走りながら、ちょっとすいませんって言いながら、すごい奥の方まで探検してって、で、探検して何がいいかっていうと、土地の情報を得るためにね、なんか探査杭みたいのを打つんですよ。それを打ってくと、いろんなところのエリアの情報がさらに入ってくるから、その杭を打ってくれと。で、杭を打つために最適な場所っていうのをもう、コンピューターが計算してあるから、そこに打ち込めと。ね、打ち込むべき場所にはオレンジ色の光が立つようになってるみたいになってて。で、マップもあるから、マップでこっから北に行けば、そのオレンジ色の光があるはずだ、みたいので、うわー、ちょっとすいませんねって走っていくわけですよ。基本的にちょっとすいませんでいいからセリフ言わない感じですけど、で、走ってって、オレンジ色の光が見えたぞって行くと、光の真下にレベル60のやつが寝てるみたいなさ、そんな感じだったりして。 じゃあこの杭は諦めようと。じゃあさらに左上の方に走るとまたあのポイントがあるからそっちを目指そうかみたいないうのを延々やってて楽しいんですよね。まあもちろんその杭を打つだけのゲームじゃなくて、そのメインストーリーもあって、メインストーリーのシナリオも今進めて6章に入ったところで面白いですね。でメインストーリーぶっちゃけ進めなくてもサブクエストがすげー大量にあるんで、そこら辺もなんかのんびりまったり遊びつつ、かつまあレベル上がってきたし、まあいけるかなーってメインクエスト進めてみたりとかね。いやすごい楽しいですね。でまあちょっと今戦闘逃げることしか言ってなかったですけど、戦う時で敵と目があって、まあレベルがトントンぐらいならいけるかなっていうんで戦闘になると、で戦闘がまあちょっと独特で、かつその最初のね説明がなんて言えばいいの、不親切なところもあって最初分かりにくかったんですけど、戦闘状態になると、主人公が銃か近距離武器剣かどっちかをスイッチ変更できるんだけど、基本的には自動で殴ってるんですよね。自動で一定区間ごとに銃を撃ったり、一定期間ごとに剣で切ったりするっていう、うん、多分主人公の素早さが上がればその感覚が狭くなるんだと思うんですけど、基本的にはそれでまず殴ってて、でさらにコマンド必殺技みたいのがあって、すげえすげえ切るとかすげえ撃つみたいな、よくわかんない適当なこと言ってますけど俺今、あとなんか俺なんか自分のステータスを上げるとか相手のステータスを弱体化させるとか回復させるみたいなアイコンが、必殺技アイコンが出てて、それもチャージする時間があるんだけど、まあ適宜撃っていけると。うん、で敵の方もなんかモンハンじゃないけど尻尾を攻撃し続けると尻尾が切れるとか、そういうブイダメージがあって、そういうのを組み合わせて戦うんだけど、その味方もいいんじゃん、 NPC がいて戦うみたいな、そいつらも選べんのかっていうと、まあ味方の NPC もまあ大体適当に戦ってんのよ。で大体適当に戦って大体適当に必殺技打ってて、でただその味方とコンボができると。だからまあエルマっていうすごいあのヒロインっぽいかっこいいお姉さんがいるんですけど、その人がこう必殺技バシッって打った後に、接近戦のチャンスよみたいな話をいきなり言ってくるんです。戦闘中に喋ってきて、かつ画面上にアイコンというかセリフも出るんだけど、でそれ接近戦のチャンスよって言われたら、すっげえ切るみたいな必殺技を打つと接近攻撃だから、接近攻撃がコンボしましたって感じになって、コンボすると、コンボしたお互いのヒットポイントがなぜか回復するんだよ。なんかうまくいったねグッっていうのが、なんか身体的にも盛り上がるのか分かんないけど、グッっていうことでヒットポイントが回復するんで、その戦闘は気ままに殴りつつ、仲間が急に仲間が今よ接近戦でリズムを作ってとか言われたら、どうリズムは分かんないけど、どんどこどんどんなのか分かんないけど、リズムは分かんないけど接近戦のボタンを押せばバスッつってコンボになるからっていうね、なんて言うんだろうな、戦闘すごいね、仲間に指示出しされるんですよ。すごい今あそこやって、今あれやってみたいな、今あそこをこうしてみたいな、すっごい指示出しされて、はいよはいよはいよって、はい喜んでみたいな感じで戦闘していくんですね。ちょっとこれ今伝わったか分かんないですけど、なんか飲み屋の店員みたいな感じになるんですよ戦闘は。それもね、なんかちょっと新しくてね、いいんですけど、たまには自分からなんかをひさざざ打ったら、画面上に B ボタンをいいタイミングで押せみたいなのが一瞬出て、いいタイミングで押すと、今だ接近戦でやってくれみたいな、俺からね、注文することもできるんですけど、NPC に。NPC、はい、喜んでて、あんまなんなかったりもして、その前、ちょっと、働けよみたいな感じもするんですけど、まあ、そんな感じの戦闘で、うん。まあ、敵を倒しつつ、その惑星ミラーのね、めちゃくちゃ強い。さっき言ったブロントサウルスみたいなレベル98とか出ますからね。すごい足元まで行くとね、なんか画面の半分ぐらい、そいつの足の爪みたいなぐらいの、めちゃくちゃでかい化け物もいますけど、まあ近づいてもその、ね、殴りかかんなきゃ温厚みたいな敵もいますから、そういうのの中をね、ずっとね、いやもうすごい結構のプレイ時間探索してるんですけど、惑星ミラーの表面を。いや、全然ね、探索しきれない。これはね、すごいなと思いましたね。で、まだ全然、メインシナリオも半分ぐらいだから、 いやー、まだまだこれからで。で、もうちょい話が多分進むと、ロボットがあるんですよ。で、ロボットも乗れるようになって、かつロボットに飛行パーツつけると空飛べるらしいんですよね、ロボット。だから本当に今まで足で行けなかった、すごい、なんかわかんないけど、高い岩の上とかも乗れるようになったりとか、調べれるようになるらしいんで、すごいまだ全然やり途中なんですけど、いやー面白いですね。オープンワールドのゲームでこんなに面白いと思えるんだっていうのは、すごい良かったですね。で、その、まあ、僕はなんでオープンワールドのゲームが微妙だったかっていうのも一つ、まあ、明確な理由は一つあって、いわゆるオープンワールドのゲームって本当に何でもできる系のゲームが多くて、で海外製のゲームだと、いわゆるその武器屋に入って、武器屋のおじさんをぶち殺して、もしくは目を盗んで、高い武器を盗めるとかね。盗んだけど見つかって衛兵に殺されるとかね。例えば、宝石100個集めてくれっていうクエストを受けて、宝石100個そいつに渡すと。その後そいつが後ろ向いてる間にその宝石100個をそいつの道具箱から盗んで、しめしめみたいなね。あとその、まあ、悪い勇者じゃなくて魔王になってやろうみたいなぐらいのノリで、ある NPC がいっぱいいる村の村人を片っ端から殺して、全員殺しちゃったみたいなこととか、いうのがオープンワールドのに近い RPG だと、まあできたりするんですけど、まあ、俺自身はさ、まあドラクエとかで育ってるっていうのも多分あるんだけど、それにあんま魅力を感じないわけね。で、かつ、すごい難しい乙女心みたいな話が始まりますけど、それができるよって言われることもちょっと嫌なんです。その、まあ、やればやれるんだろうけど、強くなってきたら、やれる必要ないよね、みたいな。やった方が、例えば得って思ってしまうと、やれる範囲でやっちゃいたくもなるんだけど、別に、それは、みたいな気持ちにもなるわけよ。なんか、その、オープンワールドだからって、その、モラルをぶち壊したくはないんですね。モラルがぶち壊せるよって提案してほしくもないみたいな、すっごい、俺の中ですごいめんどくさい気持ちになるわけですよ。ところがこのゼノブレードクロスだと、まあ、オープンワールドっていうのは、あくまで冒険を自由にしていいよっていうわけだけで、街の中とかは、普通に買い物は正しく買い物しなきゃいけないし、仲間をね、パーティーに誘って、そいつ殺して、そいつの武器とか防具盗むみたいなこともまあできないし、だからなんかすごい安心して遊べる、あの探索だけに本当に気持ちよく集中できるオープンワールドで、俺の肌にはすごい合いましたね。やっぱそのなんだろうな、日本の RPG で育ちすぎているので、その海外ゲームの文脈っていうのに俺の肌が合わないだけかもしれないんですけど、だからまあこういうふうに海外ゲームで流行ったオープンワールドみたいな仕組みを日本人が、日本人向けに作ってくれるっていうのは、俺の中ではすごい嬉しくて楽しいですね。これは本当に心の底から楽しんでます、今。惑星未来に出勤してますからね。朝ね。タイムカード切ってますから。タイムカードねえけど。いやいやいや、楽しんでますね。まあ、そんなわけで、惑星ミラに、無事就職が決まったわけですけども、惑星ミラじゃねえけど、惑星ミラに就職が決まったってことで、ちょっと違う話題になっちゃうんですけど、つい最近ね、その、僕のすごい仲いい連中で、お前が惑星ミラに就職できたらしいから、まあ就職祝いしようと。せっかくだし、つって、まあ飲もうぜ食おうぜみたいな話になって、どこで食おうかって話になったんですけど、一人がね、すごい肉好き、肉を食うのが大好き、肉欲にまみれた男がいて、そいつの提案で、シュラスコっていうのに行こうと。シュラスコ、ね、今流行ってるらしいですけど、ご存知ですかシュラスコ。なんかシュラスコスコスみたいな、そんななんか変なことしか今俺連想できなかったんで、この話題、そのシュラスコについて盛り上げることはもうやめますけど、なんかね、ブラジルスタイルの、焼肉バーベキューだと。で、肉が食い放題らしいと。だそのね、肉好きの男にしてみたらたまらないわけですよ。で、いろいろ調べてみたんだけど、まあ結構いいお値段して、ただ本当に美味しいお肉が食い放題だよみたいなことらしいと。で、まあ食い放題って言っても、 いわゆる俺の今まで知った焼肉食い放題と違って、まあなんかいろいろスタイルが違うらしいと。違うタイプの焼肉食い放題らしいよと。いうので、まあ、じゃあその何、惑星ミラーですごいでっかい恐竜なぎ倒しまくってるから、まあ威勢よく肉を食おうと。ね。いうことになりまして、そのお店がね、渋谷にあるバルバッコアグリルっていうお店に行ってきました。まあいい、僕もね、あのいい年した30半ばぐらいのおっさんなんで、30半ばの、男子5人がね、渋谷に集まって、男子っていうかまあおっさんですけどね、おっさん5人が渋谷に集まって、ね、その、バルバッコアに行ってきたんですけど、まあ渋谷にもう集まった時点でね、なんかもうみんな、多少、文句言ってるわけですよ。渋谷ね、来ないね、みたいな。いわゆるスクランブル交差点をさ、歩きながらさ、俺さ、人混み嫌いなんだよね、みたいな。もうすでになんかこう、多少渋谷嫌いみたいな感じなんですけど。まあ、あんま渋谷来ないよね。まあ、用があったら渋谷来るかなぐらいだよね。そして渋谷に用がない、みたいな話をしながら、なんでか渋谷をディスりながら、バルバッコアグリルに行ったんですけど、いや、それでね、行ってみたら、なんだろうな、入り口すぐのとこに、お皿に、バルバコアグリルさん、その白いお皿を使ってて、お皿に有名人がサインしたみたいなのがバーって貼ってあって、まあ、ブラジルの、ブラジルバーベキューだからかわかんないけど、なんか FC 東京とかサッカー系の人たちのサインがいっぱいあって、あと、ボブサップとか肉が好きそうな人たちのサインもあったりとかして、もしや、どうなんだろうな、名店なのではみたいな期待をしてね、入ったわけですけども、入ってみたら、まあ、基本的にその肉を選ぶとかじゃないです。一応、予習はしてきたんですけど、食べ放題だけど、もうメニューとしては食べ放題しかないです。あとはその飲み放題いくらにするかみたいなぐらいしかない。で、基本的にはその肉を、焼けた肉をみんなのテーブルに持ってくるから、欲しい人は欲しいって言ってくれればその肉をあげると。で、肉もすごい何種類もあって、それを、まあ、出来上がり次第持ってくるから、それを好きなだけ、テーブル来たらくれって言えば出し続けるよと。だからまあなんて言えばいいの？ワンコそばみたいなもんでさ、その、まあワンコそばってさ、そば食い終わったら新しいそば入れてくるんじゃん。このシュラスコに関しては、肉、残ってても新しい肉だよって、ほら、新しい肉だよって、そのわざわざアンパンマン乗っけなくてもいいんですけど、新しい肉だよって、焼きたてだよっていうのが来たら、一つくれって言えば、たとえ自分の皿に肉が残ってても新しい肉が供給され続けるっていうね、タイプの、食い物なわけですよ、シュラスコっていうのが。うん。で、まあ、お店ついて、まあ一応予習はしてきたものの見てみたら、シュラスコの食べ放題とサラダバーがセットになって、まあ5000円オーバーと。お結構すんなと。で、飲み放題もつけようぜみたいな話になって、飲み放題つけると、まあ8000円弱くらいするんです。すごい、まあいいお店なわけですよ。ね。だまあ、つってもまあまあまあね、俺のね、惑星未来の転職祝いだから、俺も自腹です。え？転職祝いだけど、俺もまあ自腹ですと。はあ、まあいい、全然問題ない。全然問題ないってのをこれ何回か繰り返すと、問題ある感じになっちゃうから、全然もう最初から分かってたことだから、おごられるとも一切思ってなかったし、高いお店だし、別でね、俺に、転職おめでとうって言ってちょっとお菓子くれた人もいたし、分かってたから、普通に俺も楽しみました。はい、本当にね、本当にって言い続けない方がいいよね、これね。全然問題ないんですけど。で、まあ、30半ばの男の子ね。まあ、いわゆる働き盛りですよ。で、まあ、本当はね、もうそろそろ体もガタが来てもいい頃かもしれないんですけど、まあ、心はね、心はまだ大学15年生ぐらいですから。俺もう今日この肉食うために、前、ちょっと飯抜いてきたみたいなね。海苔とか。いや、俺これ、肉食い放題だって聞いてたんだけど、直前に肉食ってきちゃったみたいな。やんちゃ者もおりましたけども。まあ、もうね、何がシュラスコだと。食い放題かと。ワンコそばのように肉が出てくるだと。食い尽くしてやるよと。もう店の肉全部出してこいぐらいの勢いですよ、もうね。 でまあ値段も高いし、まあ元取ってやろうって言ってもすごい、どんぐらい食わなきゃ元取れないのかよくわかんないですけど、元取ってやろうぐらいの勢いでみんないるわけですよね。で、まあお店入って、最初サラダバーがあるから、サラダバーどうぞと。で、お肉が焼き次第、持ってきますから、みたいな。で、じゃあ最初肉がまあ出てこない間にサラダと食っとくか、みたいな。みんな結構サラダ取って。俺も結構サラダ、まあこの後肉しか食わねえって分かってるから、栄養バランス的にもちょっとサラダ多めに食っとこうかなって、サラダ多めに取って、もしもし食べてたんですけど、でもう最初はさ、もうすぐもう早く、とはいえサラダ取ってきたけど、とはいえ、早くこう肉が食いたいと。うん。で、隣のテーブルだけさ、最初にちょっと肉とかが出ててさ、いや、なんでうちのテーブルには出さないのみたいなさ、早く、もう、肉が食いたいんだけど、みたいなね。早くしようよ、みたいな気持ちになったわけ。まあまあ、そんな風にね、ちょっと最初は焦ってたんですけど、まあ、とはいえ、ちょっとしたら、まあ、肉が出てくるわけですよ。出てくるっていうのが、すげえなんだろうな。ね、1メーターぐらいの本当にすごい太い串に肉がガーって、どんぐらいだろう。塊でさ、刺さってて、それをこう、そのままだと肉汁ボタボタ垂れちゃうから、肉汁受けみたいな皿と一緒に、それ持ってきて、この、例えば何、ここフィレ肉ですけどいりますかって、そのブラジル系の顔した人が来るわけです。ブラジルの人かもしれないですけど、最初いかがですかって言われて、じゃあ全員分っつって5人でいたから5枚とか言って1人1枚ずつもらって、で切ってくれるんだけど、ちっちゃいんだよね。横幅がまあ10センチ8センチいかないぐらいでさ、厚み1センチないぐらいのぐらい、まあ言うてもそこそこ厚みありますよ。言うてもあるけど、つってももう肉をさ、むさぼり尽くしたかった俺たちからしてたら、大したことないわけよ、この量が。で、あ、もう1切れじゃなくて2切れって言った方がいいのかなぐらいの気持ちで、まあまあまあ、みたいなね。まあこれからまだまだ肉いっぱい来るしと。で、シュラスコのメニューを見ると、15種類ぐらいあるわけよ、肉が。肉っていうかメニューが。で、その中に、肉だけじゃなくて、例えばローストチキンとか、鶏ハツとか、ソーセージとか、まあ、そんな肉っぽくないよね。あとなんだ、焼きパイナップル、ローストオニオンとかもあるから、肉はまあ8種類かと。うん。で、今、それで出てきた肉を食べて、まあ結構美味しくて、まあいいお店ですから、もしもし食べて、で、食べ始めたらさ、そのお店もさ、最初そのエンジンかかってなかったみたいなんだけど、だんだん店の方もエンジンかかってきて、俺がそのさ、肉を、まあ、ナイフで3つ4つに切って食べてる間にだ、もう次の肉が来ると。ショートリーブですけどいりますかみたいな言われて、5つみたいなね。で、ガンガン肉来て、ガンガン食い始めると、もうだんだんね、俺の食う速度より肉が出てくる速度の方が早いわけですよ。特に出だしに来たね、ローストチキンとソーセージを、なんでお前だけ2本串を持って二刀流で食んのっていうね。二刀流で来て、で、ローストチキンもさ、ケンタッキーのチキンの、桃の部分ぐらいあるわけですよ。身の部分、身っていうか、胸じゃなくて足の部分ぐらいあるわけですよ。だ結構一個でかくて、ソーセージも結構太くてさ。で、食べてる間にもうどんどん次はガーリックステーキですけどいかがですかとかさ、豚肩ロースですけどいかがですかとか、ガンガン来て、ね。もう、持ってこいみたいな。早く肉来いっつって、もう、肉が、まあ、だいたい一周する頃にはですね、もうダメだと。もう肉は入んねえかもしんねえと。うん。で、でもさ、まだメニューが一周してないんですよね。で、肉のメニュー見ると、豚肩ロースとかね、ペッパーステーキとかさ、アルカトラ。なんだこれ、アルカトラズから来た肉かみたいなさ、フラウジーニアと、これなんロラウジーニョの肉かみたいな、なのメニューもよくわかんないのも書いてあるから、よくわかんないのは特に食いたいじゃん。わかんないからこそこう味わいたいわけじゃん。でも、まだこう肉一周してないよと。まだアルカトラとペッパーステーキ来てないよみたいなさ。でも俺入んないよみたいな。こう5人もいるからだんだん脱落するやつ出てくるわけですよ。もう、帰んないかもな、みたいな。お前、アルカトラズから脱獄したくねえのかな、よくわかんないノリになってるんですけど、 まあでもね、一人また一人と脱落していって、で俺も結構さ、まあ35歳のヤングですけど、何が35じゃない、36ぐらいのヤングですけど、まあもう胃が重いと、さすがに。でそういう風にね、だんだん胃がもたれてきた頃に、これどうですかって言ってお店が出してきたのが焼きパイナップルですね。焼きパイナップルって、まあ、あんま食ったことなかったんですけど、まあ、いわゆるパイナップル焼いたものなんですけど、その焼き方もちょっと面白くって、パイナップルってさ、まあ輪切りで出てくんじゃん、あのパイン飴みたいなので出てくんじゃんって、パイン飴の元ネタがパイナップルじゃんから、あのドーナツ状って言えばいいの、真ん中穴開いてて出てくんじゃん普通は。その、うん、ドーナツ状が固まった一つの本当にパイナップルの実をさ、あの鉄串でズブリって上下に突っ込ん でそれの外身を剥いで、それをこう何、あのバウムクーヘンみたいな状態で炙って、外身だけで、外身を削って、適正なサイズに削って出してくれると。だ多分厨房はそのなんだろうな、炙り焼き系の焼き器があるんだと思うんですけど、だからその外側の身の外側が焼けて、その身の内側の方はまだ生みたいな感じのやつを外側削って出してくれて、で焼きパイナップルどうですかつって、パイナップルね、まあ30仲間まで生きてくると、まあいろんな雑学があるわけですけども、パイナップルってのは確か肉を溶かす酵素があったはずだと。これはいいじゃないかと。で焼きパイナップルを食べればきっとあの胃の中にある肉、もう腸に行ってるかもしれないけど、肉をこういい感じにさらにね、柔らかくほぐしてくれて、さらに肉が食えるんじゃないか、ってかもう肉に食傷気味になってる我々にとって最高じゃないかと。だから焼きパイナップル5つみたいな、いや6つみたいになって、1人が2つ食うってことですけど、でこのね、焼きパイナップルがね、想像以上にうまかったんだ。うん。で、まあ、ね、口の中がさ、肉の油でいっぱいになってるから、そのパイナップルの、爽やかな酸味もまた良くてさ。でも、一緒に行ってるやつで、その、最初にもう肉ダメって脱落してた人とかは、もう、これすごいわ、効くわ、みたいなこと言ってて。で、まだまだ肉いける派もさ、これでちょっと一回箸休めして次の肉いくかぐらいのノリなんです。で俺も焼きパイナップルすごい美味しくて、焼きパイナップル 2,3 切れもらって、3切れぐらい食う頃にはさ、パイナップルももういらねえかなみたいになったんですけど、もう肉食いすぎて、もう本当になんだろうな、まあ脂身もそこそこちょっとついてる肉ですから、肉の油でもうだんだんさ、もうワンコ肉っつってもワンコそばみたいなのおるよ。どんどんどんどんどんどん肉が来て、どんどんどんどん食ってるとさ、もう油身で胸がなんか気持ち悪くなってくるわけよ。でも途中でもうやべえ、これもしかしたら最悪吐けるぐらい、これ以上肉入れちゃいけないんじゃないかなみたいな、もう肉まみれですよ。肉に溺れるんですよね。もう首どころか頭のてっぺんまで肉みたいなさ、感じに肉のプールでもうもがいてるみたいな、すっげえ気持ち悪そうだね、それね。レディーガガがあったあの生肉のドレスどころかプールみたいな感じになってて、肉のプールで吐きたくないね。で、そこにね、現れた救世主焼きパイナップル様が、みんなの口元を爽やかにしてくれてですね。俺もその溺れかけてたのが、だいぶね、肉のプールから首から上だけ出て息できるぐらいのね、ぐらいになってて。まあ、隣でその肉のプールで俺と一緒に溺れてた人は、焼きパイナップル食べた瞬間に、ほーっつってて、なんか何？回復した時にさ、RPG とかで、青い光がふわーって出るじゃん。あのエフェクトが見えるぐらいな感じでしたけど、それでね、焼きパイナップルを最後食べて癒されて、でまあまだまだ肉生きるぜメンバーもその後の、ペッパーステーキと、あともう一個なんかアルカトラとなんかとかを食べて、いやもう入りませんみたいになってて、いやすっごい、もうそのね、そういえば 転職祝いだったねみたいな話を最後に思い出したりしましたけど、あの惑星未来ね、転職者祝いだったねみたいな話してましたけど、いやだからこのシュラスコ食べ放題に店について、あまあ1時間半ぐらいのプランだったのかな、一応店に2時間ぐらい入れるけどみたいな。でも入って入る前はさ、もう肉食い尽くしてやんぞっていう男たち5人が、1時間もしたらですね、もう肉見たくないみたいな、いやもうわかる、まあまあ、お前はいいよ、お前はまだ肉食っていいけど、俺の視界に肉入れたくないみたいなさ、そんぐらい弱っちゃうぐらいのすごいね肉の嵐でしたね。これはね、僕の言ったそのバルバッコアグリル以外でも、シュラスコ専門店みたいなのが、まあ、最近流行ってますんで、都内に結構できてるみたいです。なんでね、ぜひぜひ、我こそは肉を食いたいっていうね、男子諸君はですね、まあ、お財布のダメージも結構でかいですけども、ぜひちょっとね、お金を貯めていただいて、一回行ってみるとね、いいと思います。すごいもう、肉食いたくなくなるぐらいね、食えます。でね、まあ、シュラスコの肉、そこそこやっぱ美味しいですから、安い食い放題ではない、食い応えのある肉をね、バシバシ食えますんで、ぜひぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思います。焼きパイナップルがね、本当にね、わかんない、バルバッコグリルには焼きパイナップルあったけど、他のね、シュラスコでも焼きパイナップルがあったら、もう逃さず食べていただいて、ちゃんとね、消化酵素を体に巡らすことで復活してほしいなというふうに思います。いや、本当にね、焼きパイナップルうまかったんですわ。今度家でやってみようかなと思うぐらい焼きパイナップルうまくて。よかったですね。まあ、そんなとこかな。そんなとこかなって。いや、本当に最初に宣言した通りですね、ボードゲームの話は一切しないですけど。いやまあ、というわけで無事ですね、転職先が見つかりまして、惑星ミラーですけど、転職先が違いますけど、惑星ミラーですけど、見つかりまして、祝いもね、みんな友達にしてもらいまして。なんでまあ、この放送はまあいいんですけど、次回ぐらいからね、新しい職場でまた僕がもがき苦しむと思いますんで、まあ次回放送がいつできるかわかんないですけども、まあまあ、各週、まあ一月に一回ぐらいのペースで、まあね、できればボードゲームの話をしたり、まあ時にはこういうね、ボードゲームじゃない話をね、ただただするみたいなね、回をね、ちょっとしたいかなと思ったりしております。はい、というわけで、長い間今回もお耳お越しいただきましてありがとうございました。お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたと。一応公式ツイッターがあります。で、告知をこのボードゲームの話を一切しない回にする意味があるのかわかんないですけども、power_nine ですね。パワーナインですね。こちらフォローしていただくと更新情報だったりなんだりかんだりきますと。で一応、ポッドキャストですんで、iTunes ポッドキャストに登録してありますんで、ポッドキャストのアプリで、パワーナインラジオですね。ラジオタイトルを、調べていただくと、登録できると思います。そうすると自動更新になりますんでね、少しは楽かなと思いますんで、よろしくお願いしますと。はい。いやー、ボードゲームの方はね、全然、ゲームマーケット後に、新作を遊べてなくて、ただね、で最近ね、ちょっと、ゲームマーケットの会場でさ、全然、買えなかったわけよ、新作を。なんで、イエサブさんとかね、ローランドロールステーションさんとかとね、ゲームマーケット2日目と言われる、ボードゲームの、同人じゃないのも含めて、委託とかがいっぱいありましたんで、そちらでですね、気になった作品を買ってきましたんで、そこら辺遊んだらね、まあ、ちょっと話をしたいかなと思います。ワンドルさんのサルミチとかね、オインクさんのね、ライツとかね、あとスタジオ GG さんの凶悪な魔物、これすごい気になってるんでね、あたりがやっと買えましたんで、ここら辺の話をね、しつつ、あとブレーメンか、体験内ゲームとブレーメンズとかも遊んだら、ちょっと話をしたいかな、というふうに思います。はい。で、まあまあ、次回はまた、隔週もしくは、もっと空いちゃうかもしれないね。いうぐらいで、よろしくお願いします。はい。まあ、そんなとこかな。次のゲームマーケットに向けてみたいな話、各作さん始まってはいるみたいなんですけど、 まあ、ゲームマーケット秋ね、まだまだ先なんで、うちのサークルとしてなんか決まったりしたら、まあ、それをおいおい、お伝えしていければな、というふうに思っております。では、まあ、またまた、隔週、もしくは、一月後ぐらいに、お会いしましょう。では、